SBS の日本語ポッドキャストです。
今日はニューサースウェーズ州立美術館で現在行われているレンブラントとオランダ黄金時代アムステルダム国立美術館名作展について、この州立美術館のコミュニティアンバサダーを務めている長川和子さんにお話を伺います。はい、まず今回の展示なんですけれども、どのような展示になっているんでしょうか。
アムステルダム国立美術館からの巨匠展なんですけれども、全部で78点、はい、そしてそれが8つの部屋に分かれてテーマごとに展示されてます。で、そのまず一つ目が、はい、オランダの共和国を、まあ、その共和国の発展を支えた人々、
はい、
その方たちっていうのは当然あの実業家だったり豪商だったりするんですけれども、はい、まあ、富裕層ということで肖像画を描かせてるんですね。その肖像画でまずオランダの人々に会っていただく。次はオランダというのは航海術にすごく、まあ、発展してるっていうのかしら。
そうですね。
そうですよね。はい、それで海を越えて、はい、アジアの方までやってきたわけなんですけど、その海の海景画と呼ばれる絵が集まってます。で、次が、田園風景、穏やかなオランダの田園風景を描いた作品が集まっているところ。そして次が街の生活を表しています。地図なんかもあります。そして家庭内の様子、玄関を入ってお家の中の様子を表したところなんですね。それからあのメインの当然レンブラントのお部屋、あとは過去からの物語ということで聖書を元にした歴史画があって、で最後に儚い現世の命を表すバニタス生物画と言われる、まあ、オランダで発展したものなんですけれども、その8つの部屋にテーマごとに分かれて78点の作品が展示されてます。
なるほど。あの8つのテーマに分かれて、しかも78点の作品というとすごく規模が大きな感じがするんですけれども。
そうですね、はい、州立美術館としては一番今年力を入れているあの巨匠展です。
なるほど、はい、あのレンブラントというとちょっと名前だけは知っているけれどもよく分からないという方もいらっしゃると思うんですけれども、どういう方だったんでしょうか。
レンブラントは当然オランダ人なんですけれども、
はい、
小さい時から天才少年と呼ばれて、もう22、3歳の時には弟子を取ってるんですね。
はい、すごい。
すごいですよね。
すごいですね。
で、生涯こう、なんて言うんでしょう、ものすごくお金持ちになって、それからその後破産して、で、家族には、まあ、あまり恵まれなかった。一人息子に先立たれてしまったりとか、それでも素晴らしい絵を現在残してくれている、あの、本当に素晴らしい巨匠ですよね。
そうすると、まあ、彼の生きた時代のもちろん作品ということで、あの、肖像画というお話がありましたけれども、やはり当時の服装だったり、まあ、当時の何でしょうか、髪型だったりとか、そういう流行だったりとか、うん、そういうものも、楽しめるという感じでしょうか。
そうですね。はい、そうですね。特に肖像画のお部屋なんかをこう見ていただくと、はい、私たちがちょっと考えられないような飛騨襟というのがあって、
はい、
もうなんかこれは絶対に着てて、着心地が悪いだろうなと思うような襟がこう、なんて言うんでしょうね。多分召使いがアイロンかけて、はい、で、飛騨にした襟があるんですけど、ラフと呼ばれる飛騨襟。それも流行があって、その後はレースの襟の流行だとか、それから帽子もちょっと変わってるし、なかなか面白いですよ。中にあの一番最初の部屋のフランス・ハルスの肖像画、
はい、
あの奥様とご主人がこう相対してこういるんですけど、
はい、
そのご主人が右手をこう黒いあの絹のこういう紐でスカーフみたいなので結われてるんですね、
はい、
それってその当時のファッションだったんですって。
かっこよかったんですね。
なったんでしょうね。なんかファッションって今でも面白いファッションがたくさんありますけど、その17世紀のファッションもかなり面白いので、そんなところを見ても面白いかもね。
なるほど。今ちょっと見どころのお話が出ましたけれども、どのような点に注意を払ってと言いますか、ちょっと気持ちを寄せてみると面白いとかっていうのはありますか。
今おっしゃったようにあのファッションを見てみるとか、
はいはい、
それからあと風俗画なんかはその当時の 様子がよくわかるし、で寓意画なんですね、あのこんなことはしてはいけないよなんていう感じの絵をヤンステーンが描いています。あの賑やかな酔っ払ったお父さんとかお母さんだとかがいたりする絵なんですけど、でもその絵の中に何かこうサインがあるんですね、
はい、
で例えばフクロウがいたりする、フクロウが上の方でこう見てるのね、
うん、
これはフクロウというのは知恵とそれから愚か者、知恵と愚かさを表すのがフクロウだったりする。
あ、
それだとか他の絵には子供があの風車を持ってるんですね、
はい、
でこの風車もやっぱり愚かさを表すんですって。
あ、
ね、アムステルダムなんて言ったら風車がたくさんあったわけですけど、
そうですね、
ね、でもそれが、まあ、子供の持っている風車は愚かさを表すということで、そうするとその絵を見ると、うん、あ、これはこんなことを言ってるんだなっていうことがわかるとか。
なるほど、うん、
で特に例えばあの日本の人はすごくみんな大好きなフェルメールの絵が一点来てます、
はいはい、
で、
はい、
フェルメールの絵とそれからレンブラントの絵がこうちょうど相対するような感じで展示されてるんですけど、
はい、
でそのフェルメールはまた雰囲気が全く違うんですよね。
あ、
とてもこう静かな部屋の、うん、例えばヤンステーンはものすごい賑やかで、
はい、
あのバタバタと本当に走り回ってる足音が聞こえるような感じですけれども、フェルメールの今回のあの正義の女、青いジャケットを着た女性が手紙を読んでいる絵があるんですけど、
はいはい、
それなんかは本当になんか静寂っていうのかしら、本当に綺麗な朝日の中で手紙を読んでいる、もう青の色のせいもあるんでしょうけど、
はい、
うん、ちょっとまた雰囲気が全く違います。
そうなんですねそんな和子さんがお好きな作品というのは今回展示の中で何か特にありましたでしょうか。
そうですね、みんなもちろん素晴らしいんですけれども、特に私はヘリット・ダウというあの画家の読書する老女という絵があるんですね、
はいはい、
彼はレンブラントの一番最初の弟子だったんです。師匠レンブラントに着いた時が15歳、
若い
若い、そしてレンブラントは22歳だったんです、はい、
そうですよね、
ね、でそしてこの絵はヘリット・ダウが18歳の時に描いたものなんです。もう本当にあの細かい精密に描かれた絵で、老女が大きな本を読んでるんですけど、その本が聖書、聖句集なんですね、
はい、
そして聖ルカ伝の19章っていうのがちゃんと分かるのね。
あ、はい、
でその絵の絵入りの聖句集、まあ聖書というかしら、うん、それを読んでいるおばあさんの姿を描いてるんですけど、その、 あの光がレンブラントも光と影の巨匠ですよね。そのレンブラント の、 あの指導のもとにヘリット・ダウは、まあ、トレーニングをしたわけですから、彼も光と影を使うのが素晴らしいんですね。本当そのおばあさんの顔にわーっと柔らかい光が当たってて、周りが闇の中にこう溶け込んでいるみたいな感じで、その皮膚の感じとか、
うん、
毛皮のこうふわっとした感じとか、
はい、
宝石がキラッとしてるところとかが描かれていて、18歳でこんな素晴らしい絵が描けるってまあすごいな。
素晴らしいですね、
うん、
18歳で、あ、そんな素敵な作品があるんですね。
そうですね、もちろんレンブラントはもうね、ものすごい天才ですけど、
はい、
レンブラントの他にもたくさんの天才がいて、あと静物画を描いたデヘーム、うん、綺麗なあのお花の絵なんですけれども、
はい、
これは人生の儚さなんかを表していて、
うん、
でその絵をよく見ると細かくアリがいたり、あのカタツムリが張ってたり、それからガラスの花瓶、
はい、
そこに外の様子が映ってるんです。雲がこう、
すごい
雲がこうガラスを通して見える、その窓の様子が見える、そういうところを見るととってもまあなんて素晴らしいって思いますよね。
細かいところまで、
うん、
まあそうなんですね。で、あのアンバサダーの方は日本語のガイドツアーをされているということで、どのような内容のものを話されたりするんですか。裏話なども話されると聞いたんですけれども。
そうですね、あの、はい、まあ、それぞれの方があのいろんなお話を持っていて、で裏話みたいなものもするんですけど、例えばそうですね、どんなのがあるかな、
うんうん、
例えばあの今お話ししたフェルメールなんですけれども、
はい、
フェルメールは若くして亡くなってるんですね。43歳ぐらいで亡くなってるんですけれども、借金と10人の子供を残して、その後多分未亡人になった、奥様は大変だったろうとか、いろんなことがありますね。今回は毎週土曜日、
はい、
11時から約1時間のあのご案内をさせていただいてます。ただ、あの作品数が多いんで、はい、1時間というとあっという間 なんですね。ですから、もし皆さん集まった方が少し時間があるということであれば、1時間15分とか時間をちょっと延ばしてご説明もしてます。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。